From the conference center at ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第186回年次総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はブリガムヤング大学アイラホ校の学生からなる聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第186回年次総大会の土曜午後の部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・エス・モンソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。会場に出席してくださっている皆さん、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さんにご挨拶申し上げます。同様に大会の模様が衛星中継を通じて届けられる世界各地のステークセンターでご覧になっている皆さんを歓迎いたします。この部会の音楽を提供するのはブリガムヤング大学アイダホ校の学生からなる聖歌隊です。指揮はエダ・アシュビーとレベッカ・ロード、オルガン伴奏はボニー・グッドリクです。開会にあたり聖歌隊が主に賛歌を歌うを歌います。開会の祈りは70人のヒューゴ・E・マルチネス兄弟です、長老です。
Oh, Our dear Heavenly Father, we
親愛なる父なる神様、私たちは神戸を垂れてあなたに感謝を表します。これまでこの総大会で話されてきた事柄に関して、またこの大会において、この部会において同じ御霊を感じられますように祝福してください。私たちは主イエスキリストに対して、また家族に対して、神権に対して感謝を表します。またこの地上において回復された権威に感謝を申し上げます。明日の安息日によく備えることができるようにお導きください。あなた様の福音から得られるすべての祝福に感謝を申し上げます。これらのことを聖なるイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
これから大韓町会第二顧問のディーター・ F ・ウクトドルフ館長が賛意の表明のために教会の中央役員並びに地域70人の名前を提示します。その後、教会監査部実務運営ディレクターのケビン・ R ・ジャーゲンセン兄弟が教会監査部年次報告を読み上げます。続いて大韓町会秘書のブルック・P ・ヘイルズ兄弟が2015年の教会統計報告をいたします。
兄弟姉妹の皆さん、モンソン大官庁の依頼により、私がこれから教会の中央役員および地域支柱人の名前を皆さんの賛意の表明をいただくために提示します。私たちは預言者、聖権者、啓示者、松井聖徒イエスキリスト教会の大官庁として、トーマス・スペンサー・モンソンを、大韓町会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大韓町会第二顧問としてディーター・フリードリヒ・ウクトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。ただいまの表明が記録されました。十二使徒定員会会長としてラッセル・ M ・ネルソンを、また同定員会会員としてラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、 M ・ラッセル・バラード、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、 D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセン、ロナルド・ A ・ラズバンド、ゲリー・スティーブンソン、デール・ G ・レンランドを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。ただいまの表明は記録されました。大韓町会顧問と十二使徒定員会会員を預言者、聖権者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。ただいまの表明が記録されました。私たちは2016年5月1日をもって以下の方々を地域支柱人から解任することを定義します。マニュエル・ M ・オーガスティン、ケント・ J ・アレン、スティーブン・ B ・アレン、 W ・マーク・バセット、パトリック・ M ・ブトワイユ、マーク・ A ・ブラッグ、マルセロ・ F ・シャッペ、エリアザル・ S ・コリアード、バレリー・ B ・コードン、ホアキン・ E ・コスタ、ジェフリー・ D ・カミングス、マッシモ・デ・フェオ、ドナルド・ D ・デシュラー、ニコラス・ L ・ディジョバンニ、ホルヘ・ S ・ドミンゲス、ゲリー・ B ・ドクシー、デビッド・ G ・フェルナンデス、エルナン・ディ・フェレイラ、 モロニ・ガオナ、ジャック・エヌ・ジェラード、リカルド・ P ・ヒメネス、ダグラス・ F ・ハイアム、ブレント・ J ・ヒリア、ロバート・ W ・マイ・ハイマス、レスター・ F ・ジョンソン、マッティ・ T ・ヨーテネス、キム・チャンホ、アルフレッド・キュング、デーン・オー・レビット、レミジオ・E ・マイム・ジュニア、イスマイル・メンドーサ、セザー・ A ・モラレス、ルロン・ディ・ムンス、ラモン・シー・ノブレザ、S ・マーク・パーマ、フォチャード・ピエルナ、ゲリー・ B ・ポーター、ホセ・ L ・レイナ、エステバン・ G ・レセク、ジョージ・ F ・ローズ・ジュニア、ゲリー・ B ・サビン、エヴァン・ A ・シュムツ、D ・ザッカリー・スミス、リン・ L ・サマー・ヘイズ、ベネスワル・ H ・スベス、クレイグ・ B ・テリー、エルネスト・ R ・トリス、ファビアン・ I ・バリアホ、エマ・ビアボロス、J ・ロメロ・ビアレアル、テリー・ L ・ウェイド、賛成の方、彼らに感謝の意を共に示してくださる方はその意を表してください。私たちは心からローズマリー・ M ・ウィクソム姉妹、チェリル・ A ・エスプリン姉妹、そしてメアリー・ R ・ダラム姉妹を心からの感謝を持って中央諸島教会会長会から解任するよう提議します。また中央諸島教会管理会のすべての会員も解任します。彼女たちの素晴らしい奉仕に共に感謝をしてくださる方は手を挙げてその日を表してください。また私たちは新たに中央幹部70人として、 W. マーク・バセット、マーク・ A. ブラッグ、ウェザーフォード・ T ・クレイトン、バレリー・ B ・コードン、ホアキン・ E ・コスタ、マッシモ・デフェオ、ピーター・ F ・マーズ、K ・ブレット・ナットレス、S ・マーク・パーマー、ゲイリー・ B ・セビン、そしてエヴァン・ A ・シュムツを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちは次の方々を新しい地域70人として支持するよう定義します。P. デビッド・アガッサニ、キルメール・アー・アクエロ、レニー・アール・アルバ、ビクトリーノ・A. バビーダ、スティーブン・ R. バンガダ、リチャード・バキーラン、ベ・ドンチュル、マイケル・ V. ベヘシティ、マテウ・ベネサー、ウーバーマン・ビエン・アイメ、ケビン・ E. カルダウッド、ルイ・ J. ケイミ、マシュー・ L. カーペンター、ダグラス・ B. カーター、アロルド・ B ・カバルカンテ、ルイス・クラウディオ・チャベリ、ユリシース・チャベス、ブレント・ J ・クリステンセン、ダグラス・ L ・ダンス、マーク・ C ・デイビス、アレサンドロ・デイニ・チアッチ、J ・スコット・ドリュース、M ・ダーク・ドリスコル、アントニオ・ F ・ファウンデス、ホセ・ A ・フェルナンデス、マティアス・ D ・フェルナンデス、カンディード・フォートゥナ、ブルース・ E ・ゲント、マイケル・ A ・ギレン・ウォーター、ダニエル・ G ・ハミルトン、マティアス・ヘルド、トム・アトレ・ハーランド、レイモンド・ S ・ハイマン、B ・クリストフ・カバヤ、トッド・ S ・ラーキン、P ペドロ・ X ・ラレアル、フアン・ J ・レブリノ、フェリックス・ A ・マルティネス、ケビン・ K ・ミスキン、マーク・ L ・ペイス、ライアン・ V ・パガトワン、A ・モロニ・ペレス、カルロス・ E ・ペロッティ、マーク・ P ・ペテル、アラン・ T ・フィリップス、トーマス・ T ・プライデー、ブライアン・ L ・ローソン、レニー・ローメイ、ブレイク・ M ・ローニー、ルイス・ G ・ルイス、マクシモ・サーベドラ、ペドロ・ A ・サンフェサ、エリック・ J ・シュムツ、ミンチェ・ベンジャミン・タイ、ヒーバー・D ・テケラ、マクシモ・シー・トレス、ヘスス・ベレス、カルロス・ビアレ・レアル、ポール・ H ・ワトキンス、シーデール・ウィリス・ジュニア、ウィリアム・ B ・フォーン、ルイス・ G ・サパタ。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちは中央諸島教会会長としてジョイ・ D ・ジョーンズ、また第一顧問としてジーン・ B ・ビンガム、第二顧問としてボニー・ H ・コードンを支持するよう定義します。賛成の方、反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。モンソン大官庁、すべての表明が記録されました。兄弟姉妹の皆さん、教会の指導者に対する皆さんの信仰と祈りに感謝をしています。新しい中央幹部、また中央役員の会長会は壇上に着席してください。皆さん、どこかからやってくるでしょうね。いらっしゃいました。モンソン大官庁、いつもおっしゃるのは、この道のりはとても長いとおっしゃいます。ありがとうございます。兄弟姉妹の皆さん、先ほどお伝えしたように、この後ケビン・ジャーゲンセンが教会監査報告を読み、その後ブルック・P・ヘイルズが2015年の教会統計報告を提示します。
松井聖徒イエス・キリスト教会大官庁会に対する報告。愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は大官庁会、十二使徒評議会及び管理ビショップで構成される10分の1配分評議会が行います。教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は資格のある専門家によって構成され、教会の他のあらゆる部門から独立しており、基金の収支と教会資金の保全に関する合理的保証を提供するという目的のために監査を行う責任があります。監査の結果、教会監査部では2015年において教会のすべての資材、献金や寄付、支出及び教会資産は適切な会計と承認された予算及び教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。教会は予算内で賄い、負債を避け、必要に備えて貯蓄するという教会に与えられている慣行に従っています。以上、慎んでご報告いたします。ケビン・ R ・ジャーゲンセン。
教会に情報を提供するために大官庁会は2015年12月31日現在における教会の発展に関する統計報告を次のように発表しました。2015年度末におけるステーク総数は3174、伝道部数418、 地方部数558、ワードおよび支部の数は3016でした。教会員総数は15634199人でした。2015年度に追加になった新たな記録上の子どもの数は114550人、2015年度にバプテスマを受けた回収者の数は257402人でした。12月31日現在、教会全体で奉仕する専任宣教師の数は74079人、教会奉仕宣教師の数は31779人でした。2015年度に5つの神殿が奉献されました。アルゼンチン・コルトバ、ユタ州ペイソン、ペルトルヒーヨ、インディアナ州インディアナポリス、メキシコティファナの5つの神殿です。2015年度に2つの神殿が再奉献されました。メキシコ・メキシコシティ神殿とケベック州モントリオール神殿です。2015年度末における稼働中の神殿の数は149です。
姉妹、モンソン大官庁からいくつか反対の表明があったので、その反対の表明をされた方はステーク会長に、所属するユニットのステーク会長に報告するようにとの指示をいただきました。
これ
から聖歌隊が悩めるイスラエルを歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のロナルド・A・ラズバンの長老、ニール・エル・アンダーセン長老からお話を聞きます。
Israel, God is calling, calling. 新たに
召された中央幹部、地域70人、素晴らしい中央諸島協会会長会の皆さんに歓迎の意を表します。解任された方々に心から感謝します。皆さん一人一人を愛しています。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは先ほど手を挙げ、この現代にあって神から召された預言者、政権者、刑事者、その他の指導者及び中央役員を支持するという最も神聖な経験に預かりました。主のしもべを支持し、彼らから導きを受けるという機会を軽々しく捉え、当然と感じたことは一度もありません。私自身、つい数ヶ月前に十二使徒定員会会員として召され、皆さんの支持と信頼を受け、へりくだる思いがします。皆さんが私とすべての偉大な指導者を支持してくださることに心から感謝しています。昨年10月に支持されてすぐ割り当てを受けてパキスタンに行きました。そこでこの国の素晴らしい献身的な生徒たちに会いました。数としてはわずかでしたが、霊的には偉大な人たちがそこにはいました。帰国後すぐに訪問先で出会った愛するシャキール・アーシャド兄弟から手紙をもらいました。ラズバンド兄弟、パキスタンに来ていただきありがとうございました。私たち教会員は長老を支持し愛しています。そのことをお伝えします。長老の話を聞くことができ幸運でした。人に会うことができ、私たち家族の人生にとって本当に黄金の日となりました。アーシャド兄弟のような生徒に会い、胸がいっぱいで謙遜な気持ちになりました。兄弟の言葉を借りれば、私にとっても黄金の日でした。1月に教会指導者はフェイス・トゥ・フェイスという青少年指導者両親との集会に参加しました。放送は生中継で146カ国の多くの場所でストリーミング配信されました。ある場所では大勢の会員が教会堂に集まり、またある場所では青少年が自宅で出席しました。全体では何十万もの会員が参加しました。大勢の青少年、また他の参加者との集会で美しい音楽を交えながら、中央若い女性会長のボニー・オスカーソン姉妹、中央若い男性会長のスティーブン・ W ・オーエン兄弟、そして私が青少年の質問に答えました。この集会の目的は2016年の青少年のテーマ、キリストを確固として信じ力強く進むを第2ニーファイ31章20節から紹介することでした。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神と全ての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。青少年から寄せられたたくさんの質問を読んで分かったことは、青少年が主を愛し、指導者を支持し、質問に答えてほしいと望んでいることです。また青少年が学び、自分の証に真理を増し加え、キリストを確固として信じ力強く進むためによりよく備えたいと願っていることも分かりました。福音の回復は青少年ジョセフ・スミスが質問を投げかけたことから始まりました。また地上で教え導く技をされるとき、救い主の教えの多くは質問で始まりました。ペテロへの質問を覚えているでしょうか。あなた方は私を誰と言うか。ペテロは答えました。あなたこそ生ける神の子キリストです。私たちは御霊の導きを通して天の御父の答えを見出せるよう互いに助け合う必要があります。フェイス・トゥ・フェイスの放送で私は青少年にこう述べました。この教会の指導者は皆さんの問題や不安、試練をよく理解しているつもりです。私たちには子供がいます、孫もいます。全世界で青少年と会って話をする機会もよくあります。私たちは皆さんのために祈り、最も神聖な場所で皆さんのことについて話し愛しています。この集会でいただいた実に多くの反応の中から少しだけ紹介したいと思います。カナダ・アルバータ州グランデプレイリーに住むリサはこう書いています。 フェイス・トゥ・フェイスは素晴らしかったです。福音に対する証しと確信が本当に強くなりました。数多くの責任に召され奉仕した霊感あふれる指導者を与えられていて、私たちは本当に恵まれています。ユタ州プレザントグローブのリズはこう書いています。私は自分に信仰があること、そして神の預言者や指導者を支持する機会に感謝しています。今日私たちが支持した指導者は、私たちを教え導くよう神の霊感によって召されています。安息日を大切にしないこと、家族への脅威、宗教の自由に対する攻撃、末日の啓示に対する反論に至るまで、日々直面する数々の危険に気づくよう警告してくれます。兄弟姉妹の皆さん、私たちは指導者の助言に耳を傾けているでしょうか。大会、生産会、初等教会で私たちは次のような優しい歌詞を何度も歌っています。私を助けて導いて。皆さんにとってこの歌詞はどんな意味がありますか？歌詞を思いながら誰のことを思い浮かべますか？これまで皆さんの人生に感動をもたらし、皆さんと共に主の道を歩む義にかなった指導者、またイエス・キリストの弟子の影響力を感じたことがありますか？そのような人たちは皆さんの家、教会の近くに住んでいるかもしれません。総大会の説教台から話しているかもしれません。主の弟子たちは主イエス・キリスト、教会の指導者、そして自分を導いてくれる人についての証を持つことによって祝福を得ると教えています。主は言われました。元気を出しなさい、恐れてはならない。主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。モンソン大官庁がずっと昔、メルキゼレク神経の昇進に備えるため、ステーキ会長の自宅に招かれた時の経験を話してくれたことがありました。ステーキ会長にとって、なんと特別な祝福だったことでしょう。自分が教えているアロン神経の少年が、後に神の預言者になるとは思いもよらなかったことでしょう。私自身、愛する預言者、モンソン大官庁から学ぶ数々の機会があります。思いと心において、大官庁が地上における主の預言者であることに何の疑いもありません。大官庁が啓示を受け、啓示に従って行動するとき、私はへりくだって受け入れます。大官庁は私たちに手を差し伸べ、互いに守り合い、助け合うよう教えています。モルモンの泉でも同じことが教えられました。神の民と呼ばれたいと望む人は、喜んで互いの重荷を追い合い、悲しむ者と共に悲しみ、神の証人になることを望みました。私は永遠の父なる神と御子イエス・キリストの証人です。救い主が生きて私たちを愛し、ご自身のしもべである皆さんや私がこの地上で偉大な目的を達成できるよう導いておられることを知っています。力強く進み、指導者の指示や警告に従うときに、私たちは世の中が別の方向に進んでいても主に従うことを選びます。私たちは鉄の棒をしっかりとつかみ、末日生徒、そして主の用向きを持てるものとなり、非常に大きな喜びに満たされることを選びます。今日、次の言葉を自問することが大切です。ますます暗くなる世界で、キリストの光を広めるため、教会の指導者を支持しているだろうか。指導者との関係はとても重要です。指導者の年齢、距離、もしくはいつ私の人生に感動を与えてくれたかに関係なく、彼らの影響はアメリカの詩人、エドウィン・マーカムの言葉に現れています。私たちを兄弟とする定めがある。自分の道を一人だけで歩む者はいない。人に与えるものはすべて誰かの人生に注ぎ込まれ、自分の人生に戻ってくる。パキスタンの友人シャキール・アーシャドは、兄弟、友人である私を支えてくれました。皆さんの多くも同様です。手を差し伸べ互いに引き上げるときに、自分の道を一人だけで歩む者はいないという力強い言葉が現実となるのです。何よりも私たちは主救い主イエス・キリストを必要としています。イエス・キリストが水の上を歩き、ガリラヤ湖を船で行く弟子たちにお会いになったときの記録に霊的な感動を覚えます。 弟子たちは今日この壇上にいる新しく召された私たちのような人でした。その記録がマタイ伝に記されています。ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたために波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見ておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。ペテロは主から励ましに満ちた素晴らしい呼びかけを受けました。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われた。とても勇敢でした。ペテロは漁師で水の怖さを知っています。しかしペテロはいつでも、そして船の上でも、乾いた地の上でもイエスに従う覚悟を決めていました。おそらく主にもう一度招かれるまでもなく、ペテロは船の端を飛び越え水の上を歩き始めたことでしょう。実際聖文にはこう記されています。水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風が強さと勢いを増し、足元で波が渦巻く中、ペテロは恐れを抱き溺れかけたので、彼は叫んで主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえられた。なんと力強い教えでしょう。主はペテロのそばにいて助けてくださったのです。手を差し伸べご自身のもとへ、安全なところへ引き寄せてくださったのです。同じことが私たちにも起こります。私は救い主とその御手による助けを必要としたことがこれまで何度となくあります。しかし今ほど救い主を必要としている時はありません。皆さん一人一人と同じです。例えて言えば、確信を抱いて船の橋を飛び越えたものの、慣れない環境で結局自分一人ではできないことに気づいたのです。フェイス・トゥ・フェイスで話したように、主はしばしば家族や指導者を通じて私たちに手を差し伸べご自身のもとへと招かれます。それはペテロを救われた時と同じです。皆さんにもキリストのもとに来るという招きに応える機会が何度もあります。これこそまさに現世の目的ではないでしょうか。それは家族を助けるようにとの呼びかけかもしれません。伝道に出るように、教会に戻るように、聖なる神殿に来るように、または先ほどのフェイス・トゥ・フェイスでの青少年のように来て質問に答えるようにとの呼びかけかもしれません。やがて私たちの一人一人が次の呼びかけを聞くことでしょう。家に戻ってきなさい。私たちが手を伸ばし、神から召された指導者や家族を通して差し伸べられている救い主の手をつかみ、主の呼びかけに耳を傾けることができるように祈ります。イエス・キリストが生きておられることを知っています。イエスを愛しています。イエスが一人一人を愛しておられることを心から知っています。イエスは偉大な模範、御父のすべての子供たちを導く神聖な指導者であられます。このことを厳粛にイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
神は子供たちを愛しておられます。すべての子供たちです。救い主は言われました。幼子らをそのままにしておきなさい。私のところに来るのを止めてはならない。天国はこのようなものの国である。今日の子供たちは実に様々で複雑な家庭環境の中にいます。例えば現在合衆国内では一人親の家庭の子供の数は50年前と比べて2倍になっています。また多くの家庭において神への愛を示したり主の戒めを守ろうとする一致の思いが薄れています。このように霊的な混迷が強まる中で、回復された福音は主の標準や理想、規範を示し続けます。子供たちは結婚の絆の中で生を受け、
結婚の誓いを完全な誠意を持って尊ぶ父親と母親により育てられる権利を有しています。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対して愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。両親には愛と義を持って子供たちを育て、物質的にも霊的にも必要なものを与え、また互いに愛し合い使い合い、神の戒めを守り、どこにいても法律を守る市民になるという責任があります。世界中でさまざまな信仰を持つ多くの良い親の皆さんが愛を持って子どもたちを世話してくださっていることを知っています。救い主に帰依している父親や母親が守り、また真剣の権能によって結び固められている子どもたちがいること、学校のイエス・キリスト教会の中にいるということを知っています。しかし今日私はこうした絵に描いたような理想的な家庭にはない何十万もの多くの子どもたちや青少年、ヤングアダルトの皆さんに心からお伝えしたいと思います。親の死や離婚、また親の信仰が弱まるのを経験してきた皆さんのためだけでなく、父親や母親が共に福音に加わることなく自分一人で福音を受け入れている世界中の何万人という子どもや若者の皆さんにもお話しします。このような若い末日生徒たちは強い信仰を持って教会に入ります。将来自分自身の人生において理想的な家族を作り上げたいと思っています。やがて伝道に出て義にかなった若い聖人となり、神殿の聖壇でひざまずいて自分の家族を築きます。私たちはこれからも主が家族のために備えられた規範を教え続けますが、会員数が千数百万人を超え、教会内の子どもたちが多様化する中、私たちはさらに思いやり深く、また敏感になる必要があります。時として教会の文化や表現は独特です。初等教会の子どもたちが家族は永遠にを歌うのをやめることはないでしょうが、でもパパのお帰りは嬉しいな、あるいはささやくように母さん祈ると歌うとき、自分自身の家族について歌っていない子どもたちもいるのです。友人のベティが10歳の時に教会で経験したことを分かち合ってくれました。彼女は言いました。先生が神殿結婚についてレッスンした時、こういうふうに尋ねられたの。ベティ、あなたの両親は神殿で結婚してないわよね。先生もクラスのみんなも答えは知っていました。教師のレッスンは続き、ベッティはもっと悪い気持ちを感じました。ベッティはこう言っています。泣きながら眠りについたことも何度もありました。2年後心臓の病気になって自分は死ぬんだと思った時、パニックになりました。自分は永遠に一人だと思ったからです。友人のリーフは自分一人で教会に通っていました。ある時初等教会で短いお話を頼まれました。忘れた時に何と言えばいいか教えてくれる母親も父親もいなかったリーフは怖くなりました。恥ずかしい思いをするのが嫌で、数ヶ月間教会には行きませんでした。イエスは幼子を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。このような子供や青少年たちは信じる心と深い霊的な賜物を持っています。リーフは私にこう言いました。私は心の奥底から神が私のお父様であり、私のことをご存知で愛してくださっていると知っていました。友人のベロニキは言いました。福音の原則を守り、モルモン書を研究したとき、まるで自分がすでに知っていたのを忘れてしまっていたことに思い出したような気がしました。友人のズレイカはブラジルのアルグレーテ出身です。家族は信仰を持ちませんが、ズレイカは12歳の時に聖書を読み、もっと神について知りたいと思い、家の近くの教会に行き始めました。両親はしぶしぶしながらも許可してくれたので、彼女は宣教師から学び始め、証しを得てバプテスマを受けました。ズレイカはこう言いました。 レッスンを受けているとき、ソルトレック神殿の写真を見せてもらい、結び固めの儀式について教えてもらいました。その時からいつか主の宮に入って永遠の家族を持ちたいという望みを持つようになったのです。子供が置かれているこの世での状態は理想的ではないかもしれませんが、彼らが持つ霊的な DNA は完全です。なぜなら彼らの真の姿は神の息子娘だからです。モンソン大官庁はこのように言っています。神の子供たちが現世で何が真実で重要であるかを理解できるように助けてください。永遠の命に至る道を無事に歩み続ける方法を選ぶ強さを増すことができるよう彼らを助けてください。私たちの両手と心をもう少し広げましょう。これらの和コードは私たちの時間と証を必要としているのです。コロラド州で高校時代に教会に入ったブランドンは、バプテスマの前後に彼に働きかけてくれた人々について話してくれました。彼はこう言っています。福音を実践している多くの家庭を見せてもらいました。そこから私自身の家族の中で持つことができる標準を学ぶことができました。オランダで生まれたベロニケは、私たちがドイツに住んでいた時、娘のクリステンと同じ学校に通っていました。ベロニケはこう言っています。教会員の学生たちは光り輝いていました。私は彼らから感じられる光が、イエス・キリストを信じる信仰と、イエスの教えに従って生活することから来ているのが分かるようになりました。友人のマックスは8歳の時にバプテスマを受けました。彼の父親は、どこの教会にも行ってなく、マックスは教会に行くか行かないか自分で決めることができました。10代になってから数ヶ月間、教会に行かなくなった後で、マックスは教会に戻る必要があると感じ、ある日曜日、教会に戻りました。でも、教会の入り口に近づくにつれて、その決心は弱まり、胃が締め付けられるように感じました。その時、ドアのところに立っていたのは新しいビショップでした。マックスは彼のことを知りませんでしたし、きっとビショップも自分のことなど知らないだろうと思いました。それでもマックスが近づくとビショップは顔を輝かせ、こう言ったのです。マックス、君に会えてとっても嬉しいよ。ビショップの言葉を聞いて、温かい気持ちに包まれ、自分は正しいことをしたのだと分かりましたと、マックスは言っています。その人の名前を知っているということは大きな違いを生むものです。さて、イエスは幼い子供たちを連れてくるように命じられた。そしてイエスは幼い子供たちを一人一人抱いて祝福し、彼らのために御父に祈られた。そしてイエスはこれを終えるとまた涙を流された。福音を愛しているのに、両親の希望によってバプテスマを受けるまで何年も待たなければならない青少年もいます。エミリーの両親は彼女がまだ幼い頃に離婚をし、エミリーは15歳になるまでバプテスマを受けることができませんでした。私たちの友人であるエミリーは顔を輝かせながら、若い女性の指導者がいつも手を差し伸べて証を強められるように助けてくれたといいます。コルテンとプレストンはユタ州に住む10代の若者です。両親は離婚しており、2人はバプテスマを受ける許可が得ていません。生産を配ることはできませんが、毎週パンを用意して持っていきます。ワードとして神殿に行くとき、一緒に神殿に入ってバプテスマを受けることはできませんが、神殿の隣にある家族歴史センターで先祖の名前を見つけています。青少年が仲間意識を持てるように助ける上で最も大きな影響力を持つのは、義にかなった周りの青少年たちです。最後に、数週間前にザンビアのルサカ伝道部を訪問したときに出会った新しい友人の例をお話したいと思います。ジョセフ・セングーバ長老はウガンダ出身です。7歳の時に父親が亡くなり、9歳の時に母親と親戚が彼の面倒を見ることができなくなったため、一人で暮らし始めました。12歳の時に宣教師に会いバプテスマを受けます。ジョセフは教会に初めて集った日のことを私に話してくれました。こう言っています。生産会の後、もう家に帰る時間だと思いましたが、宣教師は私をジョシュア・ワルシンビに紹介してくれました。ジョシュアはこれからは友達だと言って、私が手ぶらで初等教会に行かずに済むように子供の歌集をくれました。 初等教会では自分の隣に私の椅子を用意してくれました。初等教会の会長は私をみんなの前に立たせ、初等教会全員で私のために神の子ですを歌ってくれました。ジョセフは、僕はとても特別な気持ちを感じたと言っています。支部会長はジョセフをピエール・ムンザゴ家族のもとに連れて行ってくれ、それから4年間、そこがジョセフの家になりました。8年後、ジョセフ・セングーバ長老が伝道に出たとき、驚いたことに、彼のトレーナーは、初めて初等教会に出た日に歓迎してくれた少年、ジョシュア・ワルシンビ長老でした。そして伝道部会長といえば、かつてお話の割り当てを受けるのが怖くて、初等教会をしばらく休んでいた少年、レイフ・エリクソン会長でした。神様はその子供たちを愛しておられます。私は妻のキャシーと数週間前にアフリカに滞在したとき、コンゴ民主共和国のムジビ前を訪れました。礼拝堂は2000人もの会員が集えるほど大きくなかったので、竹の柱とビニールシートでこしらえた野外の会場に集まりました。集会が始まったとき、建物の周りのフェンスに捕まって私たちを見ているたくさんの子どもたちが見えました。妻のキャシーが私にささやきました。ニール、子どもたちを中に入れてあげるのはどうかしら。私は説教台に立っていた地方部会長のカロンジ会長に近づき、フェンスの外にいる子どもたちを招き入れてはどうかと言いました。驚いたことに、カロンジ会長の招きを受け入れて、彼らはただ入ってきただけでなく走ってやってきました。おそらく150人以上、100人はいたかもしれません。裸足でボロボロの服をまとった彼らは美しい笑顔と生き生きした表情をしていました。私は深く感動し、この経験が一人ぼっちで取り残されてフェンスの外にいる若者たちに手を差し伸べる必要があることを示す象徴であると感じました。彼らについて考えましょう。彼らを歓迎し、抱きしめ、救い主に対する愛を強められるように、自分たちのできるすべてを行おうではありませんか。イエスは言われました。誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのである。イエス・キリストの御名によってアーメン。
指揮者の合図によって聖歌隊と全員で立って、いざ救いの日を楽しまんを歌います。歌のあと、70人のマービン・B・アーノルド長老とジャイロ・マサガルディ長老からお話を聞きます。その後、十二使徒定員会のデビッド・ A・ ベドナー長老がお話しします。
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus.
松井聖徒イエス・キリスト教会第186回年次総体会の模様をお届けしています。
救い主は天父の子供たちを救助するというご自身の使命をはっきりと理解しておられ、次のように宣言しました。人の子は滅びるものを救うために来たのである。これらの小さいものの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではないからである。私の愛する母ジャスミン・ベニオン・アーノルドは、子供たちや孫たちを含め傷ついたり迷ったりしている天の御父の羊の救助に携わるという自分の役割をはっきりと理解していました。孫たちの生活の中で祖父母は素晴らしい役割を果たすことができます。母は姉妹たちの中でも信仰上の問題で苦しんでいる人や、あまり活発でない家族のことや、パートメンバーのために悩んでいる人たちを家庭訪問する割り当てを受けていましたが、母の羊の群れには訪問する割り当てを受けてはいない姉妹も何人か含まれていました。母はとても聞き上手だったので、姉妹たちは自分の胸の内を母に打ち明けました。母の訪問は月に一度きりではなく、病人をそっと見回ったり、愛にあふれた励ましを与えたりしていました。生涯の最後の数ヶ月は外出できなかったので、母は何時間もかけて姉妹たちに手紙を書いたり、愛を伝えたり、証を述べたり、見舞いに来てくれた人々の心を鼓舞したりしました。救助に向かうとき、神は私たちに力と励ましと祝福を与えてくださいます。私たちの多くが恐れているように、イスラエルの子らを救助するよう神に命じられたモーセも恐れて言いました。私は言葉の人ではありません。私は口も重く舌も重いのです。主はモーセを励まして言われました。誰が人に口を授けたのか、主なる私ではないか。それへ行きなさい。私はあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるであろう。主はモーセに、あなたはできますとおっしゃいました。ですから私たちもできるのです。救助活動に役立つ4つの原則を紹介しましょう。原則1、救助に向かうのを先延ばしにしてはならない。地域住人であったパタニア長老の弟ダニエルは他の乗組員とともに漁に出ました。しばらくすると大嵐が急速に近づいているという緊急警告を受信し、すぐにダニエルと他の乗組員は港に向かいました。嵐がひどくなり、近くにいた漁船のエンジンが故障したので、その漁船に太綱をかけ、安全な場所まで牽引しようとしました。そして無線で助けを求めました。嵐が強まる中、緊急に援助が必要だったからです。家族は心配して待つ中、沿岸警備隊、漁協、海軍の代表者たちが最善の救助方法を模索するために集まりました。荒れ狂う海で助けを願っている漁師たちをすぐに助けに行こうという人々もいましたが、代表者たちは適切な手順や計画に意見を統一しようと会議を続けました。荒れ狂う嵐で2隻をつないだ太綱が引きちぎられたので、仲間の漁師を救えるかどうかを試してみるという知らせが届いたとき、ようやく救助隊が組織されました。結局両方の船が沈没し、パタニア長老の弟ダニエルを含む乗組員は全員亡くなってしまったのです。パタニア長老はこの悲劇を次の主の訓戒になぞらえました。あなた方は迷い出た者を強くせず、引き返らせず、失せた者を尋ねない。私は私の羊をあなた方の手に求める。パタニア長老はこう説明しています。評議会、定員会、補助組織、そして個人でも計画的に物事を行わなければなりませんが、救助に向かうのを先延ばしにしてはならないのです。特別な助けを必要としている家族や個人を支援する方法について話し合っている間に何週間も経ってしまうことがあります。その間、迷える兄弟姉妹は助けを求め続けているのです。先延ばしにしてはなりません。原則に、決して諦めてはいけない。救助に向かうよう呼びかけたモンソン霊感長はこう言っています。見込みがないとみなされてきたあまり活発でない会員に関して、 遅すぎるということは決してないことを思い出してもらう必要があります。教会員ではない友人のティムと彼のあまり活発でない会員の妻のシャーリンのように、福音を受け入れるまでたくさんの時間がかかる人がいます。25年以上にわたり私はティムと福音について話し、ティムとシャーリンを何度も神殿のオープンハウスに連れて行きましたが、ティムは宣教師と会うことを何度も断りました。ある週末、ステーク大会を管理する割り当てを受けた私はステーク会場に誰を訪問すべきか断食して祈るよう依頼しました。会場から友人のティムの名前を手渡されたとき驚きました。ビショップとステーク会長と一緒にドアをノックすると、ティムはドアを開けて私を見てからビショップの方を向いてこう言いました。ビショップ、誰か特別な人を連れてくると言っていませんでしたか？その日奇跡が起こりました。それからティムはバプテスマを受け、シャーリンと神殿で結び固められたのです。
原則3、
一人でもキリストのもとに導くならばあなた方の喜びはいかに大きいことか。何年も前、ホセド・ソーサ・マルケスがどのように救い主の次の言葉を理解したかについて話しました。あなた方の中で御霊において強い者がいれば、その人は弱い者を伴っていきなさい。それは彼らも強くなるためである。マルケス兄弟は祭司委員会の全会員の名前を知っており、集会に来ていないフェルナンドを探しに彼の家に行き、それから友人の家、さらには海外にまで行きました。ようやくフェルナンドが海でサーフィンをしているのを見つけると、失われた羊を救助するためにすぐに水の中に入り喜んで連れ戻したのです。それからフェルナンドが二度と群れを離れることがないように導き続けたのです。たった一匹の失われた羊の救助からももたらされる喜びについてお話したいと思います。フェルナンドは恋人のマリアと神殿で結婚し、今や彼らには5人の子供と13人の孫がいて、全員が教会に活発に集っています。その他の親戚や家族の多くも教会に加わり、神殿の儀式のために合わせて数千人分の祖先の名前を提出してきました。そして祝福は今もとどまることを知りません。フェルナンドは3度目のビショップを務めており、人々を救助し続けてこう述べています。ワードにはアロン神権を持つ32人の活発な若い男性がいますが、そのうちの21人はこの1年半の間に救助された若者です。個人、家族、定員会、補助組織、クラス、ホームティーチャーや訪問教師として私たちは救助することができます。原則4、年齢を問わず私たちは全員救助に向かうよう召されている。アイリン館長はこう宣言しています。私たちは主の再臨の人の借り入れの技に皆等しく召されているのです。ますます多くの皆さんが救助に向かうようにという救い主の呼びかけに従っています。7歳のエイミーは生産会でのプライマリーの子どもたちの発表に友人のアリアナとその家族を招きました。数ヶ月後、アリアナと家族はバプテスマを受けました。アランはソーシャルメディアを使って教会のビデオやモルモンメッセージ、そして聖句を友人全員に分かち合うよう促しを感じました。ケニーは同僚のジョンに福音を分かち合うべきだと感じました。ジェームズは娘のバプテスマ会に友人のシェーンを招きました。スペンサーはあまり活発でない妹にネルソン会長の大会説教のリンクを送りました。妹はそのお話を読み、心の窓が開かれました。救助に向かうために必要な手段を主は全て用意してくださっています。 姉妹の皆さん、ネルソン会長は最近次のように宣言しました。皆さんは世の善良な女性たちをその家族とともに前例がないほど多く教会へ引きつけるでしょう。救助に向かうようにという救い主の呼びかけに従うようお勧めします。イエスは良い羊飼いであり、私たちを愛しておられ、救助に向かうときに祝福してくださいます。主は生きておられます。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
教会員の友人は何年もの間、私に永遠の家族の福音を教えようと努力してくれました。しかし私が永遠の家族に関する教義に初めて感動を覚えたのは、1978年10月にサンパウロ神殿のオープンハウスに行き、結び固めの部屋に入った時でした。誠の教会かどうか知るために何日も祈りました。信仰心はなくとも信仰深い両親に育てられたので、他の宗教の良いところは知っていました。当時他の宗教も全て神に受け入れられていると思っていました。神殿のオープンハウスを訪れた後、どれが地上における神の教会であるのか、神は答えてくださるという信仰と確信を求めて、確信を持って祈りを通して答えを求めました。苦しい霊の格闘を経て、ついに確かな答えを受けた私はバプテスマを勧められ、サンパウロ神殿が奉献される前日、1978年10月31日の夜にバプテスマを受けました。主が私をご存知で祈りに応えてくださったのです。翌朝、妻と私はサンパウロに行き、神殿の奉献式に出席しました。その場にはいましたが、まだその機会の素晴らしさを十分に味わうほどではありませんでした。次の日は地域大会に出席しました。教会での旅が始まりました。そこには人生の転換期にあった私たちを迎えてくれる友人たちがいました。毎週日曜日の新会員クラスも素晴らしく、知識で満たしてくれました。そうした霊の栄養をもっと取れる日曜日が待ち遠しくて、1週間が早く過ぎないかと思ったほどです。妻と私は神殿で家族が永遠に結び固められるのを心待ちにしていました。それは私のバプテスマの1年と7日後に実現しました。素晴らしい瞬間でした。永遠が聖壇で結び固めの前に起こったことと、その後のこととに分かれたように感じました。私は合法的に数年間アメリカの東海岸で暮らしたことがあり、その町々について知っていました。ほとんどが小さい町でした。最初の次元に至る出来事について読んだり聞いたりするときに、何度も大勢の人々について語られています。私はそれが不思議でした。ある疑問が湧いてきました。教会が回復されたのがブラジルや私の祖先の地であるイタリアではなく、なぜアメリカだったのだろうか。大勢の人々、つまり宗教復興や宗教の混乱に関わった人々はどこにいたのだろうか。こうしたことがこんなにも平和で静かな場所で起こったのだろうか。多くの人に尋ねましたが、答えを得られず、あらゆるものをポルトガル語や英語で読みましたが、答えは見つかりませんでした。それでも調べ続けました。1984年10月、私はステーク会長会の顧問として総大会に出席し、その後ぜひ答えを見つけたいとパルマイラに行きました。パルマイラに行き理解しようとしました。回復はなぜここで起きなければならず、なぜあのような宗教騒動が起き、ジョセフの記録の中で述べられている人々はどこから来たのか、なぜそこだったのか。当時私にとって最も合理的な答えは、合衆国憲法が自由を保障していたからというものでした。その朝、モルモン書の初版が印刷されたグランディンビルディングを訪れました。 聖なる森に行き一生懸命に祈りました。そのパルマイラの小さな町の通りにはほとんど人はいませんでした。ジョセフが語った大勢の人々はどこにいたのでしょうか。午後ピーター・ホイットマーの農場に行くことにしました。そこに着くとマルタ小屋の窓のところに強い輝きのある目をした男性がいました。彼に挨拶し先ほどの質問を彼にし始めました。時間がありますかと尋ねられ、はいと答えました。彼はその地域にはエリー湖とオンタリオ湖、そのずっと下にはハドソン川があると説明してくれました。1800年代初頭、航路を開くために運河を建設することが決定されました。運河はその地域を横断し、ハドソン川まで長さ 483km 以上に及び、当時としては非常に大がかりな事業でしたが、頼れるのは人力と動物だけでした。パルマイラはこの建設の拠点で、そこで必要とされたのが技術者、専門家、家族と友人たちです。運河工事に従事するために近隣の町々から、そして遠くから人が退去してやってきました。この大勢の人々が誰だったか分かったのは神聖で霊的な瞬間でした。彼らは自分たちの習慣や信条を持ち込みました。男性からそれぞれの信条の説明を受けたとき、神は私の心に理解を与え、霊の目を開かれました。神がその無限の知恵を用いた計画の中で、年若いジョセフ・スミスを登場させる場所を用意され、パルマイラでのこうした宗教騒動の真っただ中に置かれたことを、私はその時ようやく理解しました。そこクモラはモルモン書の大切な版が隠されていた場所だったからです。そこは2000年の後に素晴らしい次元の中で御父が少年ジョセフ・スミスに語られた回復の舞台でした。ジョセフは聖なる森に行って祈り、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた声を聞いたのです。ジョセフは必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方を見たのです。神は再びご自身を人に表されたのです。地を覆っていた暗闇が消え始めました。回復の予言が成就し始めました。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきた。数年の短い期間でジョセフは古代の預言者が残した預言と誓約と儀式の記録、すなわち私たちの愛するモルモン書に導かれました。キリストの教会はイエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書にある永遠の福音なしには回復できませんでした。そのキリストこそ神の御子、神の子羊、世の罪をあがなってくださったお方です。エルサレムで主は民に言われました。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は良い羊飼い、私の羊を知り、羊はまた私を知っている。ホイットマーの農場を去るときに覚えているのは、後から涙が頬を流れていたことだけです。美しい空では太陽が沈みかけていました。心には大きな喜びがあり、平安で心が穏やかになり、感謝で満たされました。今その理由がはっきりと分かります。主は再び知識と光を与えてくださったのです。家に帰るまでの間、ずっと聖文の言葉が心に響いていました。父アブラハムの子孫のすべての種族が祝福を受けるだろうという約束の言葉でした。その約束のゆえに、死が分かつ時までではなく、家族を永遠に一つにするために、もう一度地上で神の力が人に授けられるよう神殿が建てられます。終わりの日に次のことが起こる。主の家の山はもろもろの山の頭として固く立ち、もろもろの峰よりも高くそびえ、すべての国はこれに流れ込む。私の話を聞いている皆さん、心に何か疑問があっても諦めてはいけません。ヤコブ一章五節を読んだジョセフ・スミスの模範に倣ってください。知恵に不足しているものがあれば、惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。 主が末日に主の王国を導くために預言者、聖権者、啓示者を立てられ、永遠の計画の中で家族が永遠に共に いられるよう意図されていることを証しします。子供たちを大切に思っておられ、祈りに応えてくださいます。クモラでジョセフ・スミスがモルモン書の版を受けた出来事は回復の重要な一部分です。モルモン書は他のどの書物よりもキリストに近づく助けとなります。主は大いなる愛を持って私たちの罪をあがなってくださいました。主は世の救い主であられます。イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
ベニヤミン王が救い主と贖いについて教えるために用いた深遠な表現は、長年にわたり繰り返し私の研究と瞑想の主題になってきました。ベニヤミン王は自分が仕え愛した人々への魂を揺さぶる別れの説教の中で、神の栄光を知り、神の愛を味わい、罪の許しを受け、いつも神の偉大さを覚え、日々祈り、信仰に確固として立つことの大切さを説きました。またこれらの事柄を行うことによって、いつも喜びを感じ、神の愛で満たされ、またいつも罪の許しを保てるであろうと約束しました。私のメッセージは、いつも罪の許しを保つという原則に焦点を当てます。この言葉で表されている真理は、主イエス・キリストを信じる私たちの信仰を強め、主の弟子となる精神を深めます。私たちが重要で霊的な真理について共に考えるとき、聖霊が私たちに霊感を与え強化してくださるように祈ります。現世において私たちは肉体の誕生と霊的に再び生まれる機会を経験します。預言者や使徒は私たちにイエス・キリストの贖罪を通して可能になった祝福を生活の中で受けることで、目覚めて神に従い、再び生まれ、キリストにあって新しく作られたものになるように進めています。聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みによって、生まれながらのものが陥りがちな自己中心的で自分本位な傾向に打ち勝つことができ、より無視で慈悲深く生徒に近づくことができます。そのように生活することによって、終わりの日に主の前にシミのない状態で立てるように進められています。預言者ジョセフ・スミスはイエス・キリストの福音の中で真剣の儀式が果たす重要な役割について、次のように簡潔にまとめています。再び生まれることは、儀式を通じて神の御霊によってもたらされます。心を貫き通すようなこの表現は、霊的に生まれ変わる過程で聖霊と神聖な儀式の両方が果たす役割を強調しています。聖霊は神界の第三のお方です。霊のお方であり、すべての真理を明かしされます。聖文では聖霊は慰め主、教師、啓示者と表現されています。聖霊はまた清め主でもあられ、火で焼くように人の霊から不純物と邪悪なものを焼き尽くし清めてくださいます。聖なる儀式は、救い主の福音と主の身元に来て霊的に再び生まれることを求める過程の中心を成します。儀式は神聖な行為であり、霊的な目的と永遠の意義を持ち、神の律法や掟に関連しています。救いをもたらすすべての儀式と聖餐の儀式は、それに必須の真剣の鍵を持つ者によって執行されなければなりません。主の回復された教会で執行される救いと生栄の儀式は、習慣や象徴的な所作をはるかに超えたものです。むしろそれらは各個人の生活に天の祝福と力が流れ込むようにするための正当な経路となるのです。またこの大神権は福音を司り、王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵を持つ。それゆえこの真剣の儀式によって神聖の力が現れる。また真剣の儀式と権能がなくては、肉体を持つ人間に神聖の力は現れない。 儀式を受け、誠意を持ってそれを尊ぶことは、神聖の力と救い主の贖罪を通して可能になるすべての祝福を受けるのに不可欠です。罪の許しを得て、いつも保つための過程をさらに完全に理解するためには、まず水に沈めるバプテスマ、聖霊の賜物を受けるための安守、聖餐という三つの神聖な儀式の間の不可分の関係を理解する必要があります。この三つの儀式によって、天の力を受けるための道が開かれます。罪の許しのために水に沈めるバプテスマは、イエス・キリストの福音の最初の儀式であり、その儀式に先立って救い主を信じる信仰と真心からの悔い改めがなければなりません。この儀式は神の子供たちが神の王国に入るために神が設けられた印であり戒めです。バプテスマはアロン神権によって執り行われます。救い主のもとに来て霊的に再び生まれる過程において、バプテスマは罪から魂を清めるために不可欠な最初の方法です。バプテスマの誓約には3つの基本的な決意が含まれます。進んでイエス・キリストの御名を受ける、いつも主を覚える、主の戒めを守る。この誓約を尊ぶ人にはいつも御子の聖霊を受けられるという祝福が約束されています。このようにバプテスマは神会の第三のお方を常に伴侶とできる正式な機会を受けるために不可欠な備えなのです。水によるバプテスマを完全なものとするためには、それに続けて御霊によるバプテスマが必要です。救い主がニコデモに教えになったように、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないのです。預言者ジョセフ・スミスが語った3つの宣言は、罪の許しのために水に沈めるバプテスマと聖霊の賜物を授けるための安守という二つの儀式の間にある重要な結びつきを強調しています。宣言1、バプテスマは聖霊を受けるのに備える神聖な儀式です。聖霊を授けるための経路であり、鍵です。宣言2、もし罪の許しと聖霊を受けることを考慮せずに、バプテスマを施すのであれば、人に施すのも砂の袋に施すのも同じです。水によるバプテスマはバプテスマの半分に過ぎず、残りの半分、すなわち聖霊のバプテスマがなければ何の役にも立たないのです。宣言3、水のバプテスマは人聖霊のバプテスマが伴わなければ何の役にも立ちません。それらは必然かつ不可分のものとして結ぶいています。悔い改めの原則、バプテスマの儀式、聖霊の賜物を受けること、そして罪の許しを受けるという栄光に満ちた祝福、これらの間に常に存在する結びつきは聖文の中で繰り返し強調されています。ニーファイはこう宣言しています。あなた方が入らなければならない門とは悔い改めと水によるバプテスマである。そうすれば人聖霊によって罪の許しが与えられる。救い主ご自身もこう言われました。さて戒めは次の通りである。地の果てに至るすべてのものよ、悔い改めて私のもとに来て私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前にシミのない状態で立てるであろう。聖霊の賜物を授けるための安守はメルキゼデク神権の権能によって執行される儀式です。救い主のもとに来て霊的に生まれ変わる過程で聖霊の清めの力を生活の中で受けることで、常に私たちの魂を罪から清め続けることが可能になります。この喜びあふれる祝福は非常に重要です。なぜなら清くない者は神と共に住むことができないからです。私たちは主の回復された教会の会員として、バプテスマが伴う罪からの最初の清めと教会の第三のお方であられる聖霊を伴侶とすることで、聖霊の力を通して可能になる罪からの継続する清めという両方の祝福を受けています。 農民が種まきと収穫の不変の規範にどれだけ頼っているかを考えてみてください。種まきと収穫の結びつきを理解することは、一年のあらゆる季節を通して常に目的を与え、すべての選びと行動に影響を与える源となります。それと同じように、罪の許しを得るための水に沈めるバプテスマの儀式と、聖霊の賜物を授けるための安守という不可分の結びつきこそが、私たちの人生のあらゆる時期において、主の弟子としての資質のあらゆる面に影響を与えるでしょう。聖餐は神聖の力を受ける権利を得るのに必要な第三の儀式です。この世の汚れに染まらず、シミのない状態になるために、主の聖なる日に祈りの家に行き、聖餐を捧げるように命じられています。主の体と血の象徴であるパンと水は祝福され、清められていることを考えてください。永遠の父なる神よ、私たちは御子イエス・キリストの御名によってあなたに願い求めます。このパンまたは水をいただくすべての人々がいただけるように、このパンまたは水を祝福し清めてください。清めるとは純粋で神聖にすることです。聖餐の象徴はキリストの純粋な清さと、私たちが完全に主の食材に頼っていること、そして私たちが終わりの日に主の前にシミのない状態で立てるように儀式や誓約を尊ぶ責任があることを覚えるために清められています。聖餐の儀式は私たちに心から悔い改め、霊的に再び生まれるように繰り返し招く神聖な儀式です。聖餐を受けるという行為自体が罪を取り除くわけではありません。しかし、意識して備え、打ち砕かれた心と悔いる霊を持ってこの神聖な儀式を受けるなら、いつも主の御霊が共にあると約束されています。また常に聖霊を伴侶とし、その清めの力を受けることで、いつも罪の許しを保つことができるのです。私たちは毎週本当に祝福されて、聖餐の儀式を通して自分の生活を吟味する機会を得、誓約を新たにし、この誓約による約束を受けることができます。時折、松井生徒の中でもう一度バプテスマを受けられたらいいのにという願いを口にする人がいます。そうすることで、最初の救いを得させる福音の儀式を受けた人同様に清くふさわしくなれるということでしょう。心からの尊敬を込めて申し上げますが、天の御父、愛する御子は、そのような霊的な再生や更新、回復を人生で一度しか経験できないようには意図されていません。福音の儀式を通して罪の許しを受け、いつも保つという祝福は、バプテスマはこの世の霊的な旅の出発地点であって、何度も何度も繰り返し訪れる目的地ではないことを理解する助けになります。水に沈めるバプテスマの儀式、聖霊の賜物を授けるための安守、そして聖霊はそれぞれ切り離された別々の事象ではありません。むしろ贖いを通じた進歩において相互に関連し、相互に付け加えるための規範です。順を追って行われる各儀式は、それぞれが私たちの霊的な目的、望み、働きを高め広げます。御父の計画、救い主の食材、そして福音の儀式は、私たちが永遠の行く末に向かって教えに教え、規則に規則を加えて前進するのに必要な恵みを与えてくれます。私たちは永遠の進歩をもたらす御父の完全な計画に従って現世で努力しながら生活する不完全な人間です。御父の計画の中で求められている事柄は、栄光と憐れに満ち堅固なものです。時に決意に満ち溢れている場合もあれば、全く不十分だと感じている場合もあります。 最後の日に一つのシミもなく主の前に立つために、霊的に完全に戒めを守れるだろうかと迷うこともあるでしょう。主の助けと私たちに全てのことを教える主の御霊の力を通して、確かに私たちは祝福されて霊的な可能性を実現できます。再び生まれキリストの人となろうと努力する中で、儀式によって霊的な目的と力を私たちの生活に招き入れるのです。自分の弱さを強め、自分の限界を克服することができます。この世で完全に到達できる人は誰もいませんが、子羊の血によって清められて、徐々にふさわしさを増し加え、シミのない状態に近づくことができます。いつも罪の許しを保てるように求めるとき、そして究極的に最後の日に主の前にシミのない状態で立てるように励むとき、私たちは祝福されて、救い主を信じる信仰と霊的な確信を深めることができることを約束し証しします。イエス・キリストの聖なる御名により証しします。アーメン。
We are grateful.
この午後の部会でお話ししてくださった皆さんと美しい音楽に感謝します。今晩参観夏時間の午後6時から真剣部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。モルモンタバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最後の話者は十二使徒定員会の M. ラッセル・バラード長老です。バラード長老のお話の後、聖歌隊が御旨のまま行かんを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは中央日曜学校会長のタッド・ R. カリスター兄弟です。
My brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、子供たちが成長した後で子育てが上手になるのは親にとって皮肉な現実です。今日お話しすることを、バーバラと私が大切な子供たちを育て始めた時にもっと理解していたらどんなに良かったことでしょう。私は使徒として教え導く中で、伝道部やステーク、ワード、補助組織を含めた教会の評議会の力と大切さについてこれまで頻繁に強調してきました。評議会は価値ある結果を得る最も効果的な方法です。評議会は主の方法であり、聖文に記されている通り、主は天の評議会を通して宇宙の万物を創造されました。しかし私はこれまで評議会の中で最も基本的でおそらく最も重要なものについて総大会で話したことがありませんでした。それは家族評議会です。家族評議会は常に必要とされてきました。それは永遠にわたるものです。私たちは前世で霊の子供として天の両親と住んでいた時、家族評議会に属していました。現代のテクノロジーは家族が質の高い時間を過ごすのをしばしば妨げ、家庭に悪を持ち込む傾向があります。しかし愛とキリストのような特質を持って家族評議会を開くとき、その影響力に対抗することができるのです。家族評議会は月曜日に開く家庭の夕べとは異なっています。家庭の夕べは主に福音の教えや家族の活動に焦点を当てますが、家族評議会は何曜日にでも開くことができ、主に話し合いを通して両親がお互いの声や子どもたちの声に耳を傾けます。家族評議会には少なくとも4種類があると思います。第一に家族全員で構成される一般的な家族評議会、第二に母親と父親で構成される代表家族評議会、第三に両親と一人の子供で構成される限定家族評議会 対4に1人の親と1人の子供で構成される1対1の家族評議会です。これらすべての家族評議会では全員が互いの顔を見て互いの話に耳を傾けるために電子機器の電源を切ります。家族評議会やその他適切な機会には電子機器を入れるカゴを用意して、家族が集まるときに両親も含め全員が携帯電話やタブレット、MP3 プレイヤーをカゴの中に入れます。そうすれば Facebook や携帯メール、 Instagram、Snapchat、メールの着信音などの誘惑に負けずに話し合うことができるのです。家族評議会がどのように機能するか、その種類ごとに簡単に説明しましょう。一つ目の全体家族評議会には家族全員が含まれます。家族という教会の小冊子にこうあります。この会議では家庭の問題や家計について話し合い、さまざまな計画を練り、互いに励まし合い、一人一人のため、また家族全体のために祈りを捧げることができます。この評議会はあらかじめ決めておいた時間に開き、通常は他の家族評議会よりもフォーマルな形で行います。評議会は祈りで始めるべきですが、他の状況で始まった会話が自然に評議会になることもあるでしょう。家族評議会にはきちんとした始まりや終わりがない場合があることを心に留めてください。両親がよく準備し、子どもたちが耳を傾けて話し合いに参加するなら、家族評議会は十分に機能しています。家族がどのような境遇にあるとしても、家族一人一人のユニークな事情を理解することが不可欠です。家族は同じ DNA を持っているかもしれませんが、それぞれの置かれている状況によって互いに異なる存在となり、家族評議会の共感に満ちた援助を必要としているのです。例えばどれだけ話し合い、分かち合い、愛し合ったとしても、家族が直面している病気や心の問題は解決できないかもしれません。そのような時は家族評議会が一致と愛に満ちた支援の場となり、解決方法を模索する中で外部からの助けが提案されることでしょう。子どもたち、特に年長の子どもたちは、困難や試練の時に両親が家族評議会を活用して助けを求めるなら、年少の子どもにとって力強い導き手になってくれるでしょう。このように家族はワードと似ています。ビショップがワード評議会のメンバーと話し合う時、彼らの助けなしには決してできなかった方法で問題を解決し、多くの善を成し遂げることができます。同じように両親は課題や問題に対処するとき、家族全員で話し合う必要があります。そうすることによって家族評議会の力が発揮されるのです。評議会のメンバーは自分が決定に参加していると感じるとき、家族を支えるようになり、良い成果を上げることができるのです。すべての家族評議会が両親と子どもで構成されるわけではありません。皆さんの評議会は、私が7人の子どもを育てている時の評議会とはだいぶ違うかもしれません。現在の我が家の家族評議会にはバーバラと私しかいません。しかし親戚家族評議会を開く時には、成人した子どもたちと伴侶、さらに孫やひ孫が集まることもあります。独身の皆さんや家を離れて暮らす学生の皆さんも、神の評議会の規範に倣って友達やルームメイトを集め評議することができます。ルームメイトが定期的に集まって祈り、耳を傾け、話し合い、さまざまなことを計画したら、アパートの雰囲気はどのように変わるか考えてみてください。すべての人が家族評議会を取り入れ、天の御父が定められた神聖な規範から祝福を得ることができます。すでにお話ししたように、 時には親戚家族評議会が助けになることもあるでしょう。親戚家族評議会には同居していない祖父母や成人した子どもたちも含まれます。祖父母や成人した子どもたちが遠くに住んでいても、電話やスカイプやフェイスタイムで家族評議会に参加することができます。週の最初の日である日曜日に一般的な家族評議会を開いてはどうでしょうか。そうすれば家族で前の週を振り返り、翌週の計画ができます。まさにこれこそ安息日を喜びの日とするために家族に必要なことと言えるでしょう。家族評議会の2つ目は、両親だけで行う代表家族評議会です。この時両親は子ども一人一人の肉体的、情緒的、霊的な必要や成長について検討することができます。代表家族評議会は夫婦がお互いの関係について話し合うのにも良い時間です。ハロルド・ B ・リー長老は、私たちの結び固めの儀式を執行したとき、一つの原則を教えてくれました。これは全ての夫婦にとって役立ちます。共にひざまずいて手を取り、祈りを捧げることなく一日を終えてはなりません。そのような祈りが天の御父を招き入れ、御霊の力による勧告をもたらすのです。家族評議会の3つ目は、限定家族評議会です。ここでは両親と一人の子供がフォーマルな形で、あるいはカジュアルな形で時間を過ごします。そしてこの機会に、子供がこれから行うことや行わないことを前もって決めるために話し合うことができます。そのような決定がされたら、必要な時に将来見返せるよう記録しておくと良いでしょう。子どもたちが皆さんを信頼できる支援者として見ているなら、この評議会で将来の目標や目的を設定することができます。また地震、喪失や虐待、いじめ、恐れなど、子どもが直面しているかもしれない深刻な問題や課題にじっくりと耳を傾ける時間にもなるのです。家族評議会の4つ目は、親の一人と子ども一人による1対1の家族評議会です。この家族評議会は通常自然発生的に始まります。例えば車で出かけるときや家事をするときなど、形式ばらない機会を利用することができます。両親のどちらかが子どもと2人で外出する機会は、特に霊的で情緒的な絆を深める時間を与えてくれます。子どもたちが母親や父親と二人きりの時間を楽しみにできるよう、事前に予定を組んでください。さて兄弟姉妹の皆さん、かつて家の壁が外部からの侵入や影響を防ぐ上で十分な防御になった時代がありました。ドアに鍵をかけ、窓を閉め、門を閉じれば、外の世界から閉ざされた家族だけの小さな酒どころで安心して安全に守られると感じていました。しかしそんな時代はもう終わりました。家の壁もドアも柵も門も、インターネットや Wi-Fi や携帯電話のネットワークによる目に見えない侵入を防ぐことはできません。マウスやキーを数回押すだけで家に入ってきてしまうのです。幸いなことに、主は価値ある時間を過ごす妨げとなり悪影響を与えるテクノロジーの侵入に対抗する方法を用意してくださいました。最も大切な関係を強め、守り、保護し、養うために、主は評議というシステムを与えてくださったのです。子どもたちは進んで耳を傾けてくれる両親を必要としています。家族評議会は家族が互いの理解と愛を育む時間を提供してくれるのです。アルマは教えています。あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば主はあなたのためになる指示を与えてくださる。祈りによって主を家族評議会の一員としてお招きすれば、互いの関係を改善することができます。 助けを祈り求めるとき、天の御父や救い主の助けによりもっと忍耐強く思いやり深く助け合い許し合い理解し合うことができるのです。お二方の助けによって家庭を地上の小さな天国にすることができます。天の評議会を手本とする家族評議会はキリストの愛に満たされて主の御霊に導かれるとき、私たちの気持ちをそらして貴重な時間を奪うものから、あるいはこの世の悪から家族を守る助けとなるでしょう。祈りを持って家族評議会を開くなら救い主を招くことができます。主は約束されました。二人または三人が私の名によって集まっているところには私もいるのである。主の御霊を家族評議会の一員として招くとき、言葉には尽くせない祝福がもたらされます。最後に覚えておいてください。家族評議会を定期的に開けば家族の問題を早期に発見し、小さな芽のうちに摘むことができます。家族一人一人が大切で価値あると感じさせることができます。そして何よりも家庭という壁の中で私たちの尊い関係をより幸せで成功したものにすることができるでしょう。私たちが評議するときに天の御父が家族を祝福してくださるように、へりくだって神の御子イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Mountains. Our Father in heaven, we're most grateful for the
父なる神様、私たちは心から今日御霊を感じたことを心から感謝しています。真理の教義を教え、私たちの心が、また私たちの魂が高められたことを感謝しています。イエス・キリストの贖いに心から感謝しています。それが私たちの人生の目的となっています。どうぞ私たちが一人一人賜物をもらい、イエス・キリストのたゆまぬ証を、また信仰を築くことができますように、それらの賜物をもって私たちがさらに思いやり深い伴侶となり、また親となることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
松実生徒イエスキリスト教会第186回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学アイダホ校の学生による聖歌隊がお届けしました。この放送はモネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。